御言葉を味わっていきましょう。新約聖書マルコの福音書の4章35節から41節を読みます。2017番は73ページになります。今日資料にもその箇所書いてありますので、そちらをご覧いただいてもいいかと思います。聖書をお読みします。さてその日夕方になって、イエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残して、イエスを船に乗せたままお連れした。他の船も一緒に行った。すると激しい突風が起こって、波が船の中にまで入り、船は水でいっぱいになった。ところがイエスは船尾で枕を押して眠っておられ、弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですかと言った。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、静まれと言われた。すると風はやみ、すっかりなぎになった。イエスは彼らに言われた。どうして怖がるのですか？まだ信仰がないのですか？彼らは非常に恐れて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうか。説教では嵐を鎮めると書きました。今日も資料にですね、少し書き出してみましたが、最初に覚えておきたいことがあります。こう同じ場面、この湖での同じ出来事を記したと考えられる、2つの福音書、マルコの福音書とルカの福音書を書き出しました。その書き方の違いにちょっと目を留めたいなと思っています。今お読みしたマルコの福音書の方が35節から7節あります。でルカの方は22節から25節ということで、ルカよりもですね、マルコの方が細かく記しているということは言えるでしょう。そしてマルコは39節で、風を叱りつけ湖に黙れ沈まれと言われたと、イエス様の言葉、発せられた声を記していますが、ルカの方はですね、風と荒波を叱りつけたですね、とだけ記しています。今日見たいのはですね、このマルコの38節とルカの24節、資料の方はですね、太字で書いておきました。どうでしょうか。ルカの方を読んでいただくと、穏やかな書き方といいますか、死にそうなので助けてくださいですね、助けを求める、そんな弟子たちの声を記しているというふうに思います。それに対してマルコの方はどうでしょうか。先生、私たちが死んでも構わないのですかと、命の危険を感じているというだけでなく、この時弟子たちがかなりこう苛立っているといいますか、イエス様に対する非難の声、あるいはこんな危険な状況なのに先生助けてはくれないのか、いつまで眠っているんだという、なんかこう失望の声が聞こえるようでもあります。私たちの日常を思い起こしても混乱してしまって、私はどうしたらいいのかわからなくなった、心が乱れてしまった、その時にただイエス様助けてくださいと叫ぶか、あるいは苦しいです、悲しいです、死にそうなのですと心の内側を叫び祈ればいいのに、私たちはこんなマルコに記されているような声を上げてしまうことがあるのではないでしょうか。そうではなくて思うのです。あの旧約聖書サムエル記の最初に、母アンナが、まだサムエルが生まれる前ですけども、主の前に心を注ぎ出したと言われる祈りをしたように祈ればよいはずです。ところが私たちはどうでしょう。時折このマルコが記したような声を上げてしまう、そんなものではないでしょうか。イエス様に期待して祈ること、イエス様にはどんなことでもできる、可能だと期待をする、その信頼する信仰は大切です。私の常識では無理です、私の力ではどうにもできません、無理なんです、これは と最初から諦めて祈るような祈りは正しい信仰ではないでしょう。しかしその反面、イエス様ならば可能なはずだ、当然こんなことなら私をイエス様助けてくれるはずだと考えて心を注ぎ出すのではなく、なぜ助けてくださらないのか、もう私のことを見捨ててしまわれたのかと祈るならば、それはイエス様に私は愛されていると信じて期待する祈りではなくて、イエス様ならば助けてくれるはずだと自分の願いをこう要求してしまうような、そんなことになってしまう。信頼と期待ではなく要求になってしまう。気をつけたいと思うのです。祈るとき気をつけて祈りたいと、そう思うのです。さて、弟子たちがこう非難の声をにじませたような、そんな心をにじませた叫びをしたことに対して、イエス様はまず風を叱りつけ湖に言われました。弟子たちに対して、どうして怖がるのですか、まだ信仰がないのですかと声をかける前に、まず風と湖を叱りました。その声は弟子たちがですね、上げた何とも思わないんですかっていうようなこう感情から出てくるような声ではなく、神であるイエス様のその敬意によって叱りつけられた声です。イエス様が声を発せられるならば、風も湖でさえも従うのです。光をあれ、光を創造された神様の声です。私たちはこの方があなたと共にいると言ってくださったのです。この方が私と共にいてくださるということ、それを信頼するならば、私たちの毎日に起きる、そう、私にはどうにもならないということが起きたこと、苦難や悲しみといった嵐が吹きつけて、私の足元がいくら揺らいだとしても、私たちは平安を失うことはない。では大切なこととして、それを覚えたいと思います。今日の箇所、この出来事が起きる前、イエス様はこの湖のほとりで群衆に例えを話されています。神の国について、そして御言葉を注意して聞くと教えられました。23節では、聞く耳があるなら聞きなさいと教えられています。弟子たちはこの時も、そしてこの日に至るまでも、群衆の誰よりも近くでイエス様の言葉を聞いてきた人たちなのです。34節には、彼ら、すなわち弟子たちだけがいる時には、すべてを解き明かされたと、あるのです。彼らは群衆にはまだ例えでしか聞くことができない神の国について御言葉を聞き、信仰を持ち、その信仰を成長させていくことについて、聞いてきたはずなんです。彼らはイエス様自身が彼らを選び出し、彼らを愛して彼らを招いてくださって、イエス様の弟子となった人たちです。ところが40節でイエス様がかけられた言葉の通り、まだ信仰がないのです。まだイエス様の言葉を聞いて、イエス様に信頼を置き従っていくということができていないのです。ではこの時の弟子たちの心というのはどうだったのでしょう。37節はこの時の状況を教えてくれます。湖に激しい突風が起こっ、波が船の中にまで入り、船は水でいっぱいになったとあります。水でいっぱいになった、沈んでしまう、危機的な状況はあります。35節でイエス様が向こう岸へ渡ろうと言われました。水の向こう岸、ゲラサ人の地に行くのには、船で渡る方が便利です。イエス様も向こう岸へ渡ろうと言われました。それならば船で渡ろうというのは明確なことです。 湖の周りをこうぐるっと回っていこう、大変な道のようなんですね。これを回っていこうというのではない。しかもそれを聞いた弟子たちはすぐに群衆を後に残しています。この4章の41節のところにはイエス様が船に乗ってそこに腰を下ろされて、そこからお話を始められたということがはっきり記されています。もう船に乗っているんです。そして弟子たちのうちの何人か漁師だった人たちです。この湖で船を扱うのは彼らにとっては得意なことでした。ですから向こう岸へ行こうとイエス様に言われたので、湖の端っこ、岸の近くにあった船、そのままイエス様が腰を下ろされていた船を操って向こう岸へと目指した。彼らにとってはそれはごく普通のこと、簡単なことだと思われたのです。ところがこの時は違いました。この湖では夕方に起きることがあります。山から吹き下ろす突風がある。それがいつも以上に激しいものだったのです。私たちの毎日の生活の中にも私たちの手ではどうすることもできないようなことが起きるものです。この時はそれが激しい突風により船が沈みそうになる。水が入り、船が水でいっぱいになって、なおも風は止んでいません。漁師であったからこそ彼らには分かるのです。これはもう私たちの手には負えない、これは命の危険がある、大変な事態になったと分かった。そして次に、なぜこんなことが起きるのだ。イエス様の言葉に従って船を出したのに今にも沈みそうだ。予想もしなかった事態に彼らは混乱し、不安で心がいっぱいになってしまった。それなのに向こう岸へ行こう、そう言われたイエス様は眠っているのです。枕して眠、ぐっすり眠っているんでしょう。不安どころか不満があります。不安と恐れが苛立ちに変わるのにきっと時間はかからなかったことと思います。彼らはイエス様の言葉をこれまで聞いてきたのに、この時まだイエス様が何者なのか、どなたなのかが分かっていなかったのです。天と地を作り自然をも治める方が今自分たちと一緒におられる、この目の前におられるというのに何も見えていない。ですから死んでも構わないのですかと非難する声を上げてしまうのです。残念ながら今も私たちはイエス様の本当の力も、イエス様が私たちはどれほど深く愛してくださっているのか分かっていないものなんです。仕方がないのです。それが小さく弱い私なのです。ですから次に大切なことがあります。41節、弟子たちが互いに言っています。一体この方はどなたなのだろう。私たちも今もそれを問いかけ続けなければいけない。イエス様の言葉をまっすぐに聞いて、素直に聞き、そしてイエス様と向き合ってイエス様を見て見つめ続け、この方は一体どなたなのだろうかと問いかけ続けるのです。それが大切になります。どうでしょう、あなたにとってイエス様はどのような方でしょう。たまには病を癒してくださる方、神の国について語ってくださる教師、いえ、風や湖さえも一言、その声で従わせることができる方、自然さえも支配される方、そのイエス様の大きさと広さを知りたいと求め続け、あなたの声に聞き従いますと 御言葉を聞き続けることが私たちには大切なのです。結びの一言にします。なぜ助けてくれないのですか、なぜ放っておくのですかと嘆いたり文句を言うのではなく、助けてくださいと信頼し、心から素直に、そして期待して叫び求めていきましょう。そうすれば嵐の中でも決してなくならないイエス様の平安で私たちの心は満たされるんです。イエス様は今もそしてこれからもあなたを見捨てることなど決してなく、あなたと共におられます。この方に信頼して従っていきましょう。お祈りをさせていただきます。祈ります。万物を作り命を与えてくださる大いなる神をたたえて、心からの賛美の声を上げます。あなたはこの地上のすべてのものをお一人で作られました。自然もあなたが作られました。山々も川も湖も海も、そして高い空もあなたが作られ、そして今もあなたが支えてくださっています。私たちが見る自然の美しさはそのままであなたを賛美しているようです。または病の人を癒してくださり、時に自然さえもあなたはお言葉一つで従わせることができる方です。そのあなたが私たちに声をかけてください、招いてください、愛していると言ってくださいました。私たちはそのあなたを全面的に信頼して、あなたに期待をして願い祈り求めます。何も起こらない静かな日々も、私には対処できない大きな困難が起きた時も、私たちは変わらない心であなたに信頼して祈り求めます。私の心をすべて注ぎ出してあなたに祈り求めます。どうぞ助けてください。平安を与えてください。始まりましたこの7月の歩みを朝に夕に導いてください。弱い私たちですけれども、聖霊様は私たちを導いてください。あなたに祈り、あなたを賛美することができるようにと願います。このお祈り、私たちの救い主であり慰め主であるイエス・キリストの尊い名前を通して心から信じ期待して祈ります。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。